はい、ということで海の向こうコーヒーポッドキャストをやっていきます。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は矢野さん、よかったよかった。
ありがとう。
いや、話し相手ができてよかったずっとあれですもんね、ヒロさん一人で。
そう、あのね、普通2回ぐらい僕一人でやってたので、もうちょっとなんか寂しかった独り言やからさ、あれ家族が 寝静まった後にこう一人でボソボソ喋る
ですよ、ね、
壁に向かってで、あとはそのちょっと出張行ってて、出張でもうホテルで暇やから一人で喋るっていうあれはね、あの、よくないわというところなんで、いや、今日はちょっと営業外回りの矢野さんに、
はい、
だから矢野さんはもう 2ヶ月3ヶ月目、
もうちょっと3ヶ月になりますね。
ですね。もう早いもんで、もうどうですか、営業は慣れましたか。
はい。
すごいあれ昨日もどっか行ってたよね。
そうですね、
昨日はなんか生豆の営業とは違って
全別でホテルさん、
はいはいはいはいはい、
立てていただいて、そこで
いろんなコーヒーを
ハンドドリップしてました。
あ、そうなんや。え、何種類ぐらいやったんでしょう。
5種類ですね。
5種類。
5種類。
あ、なるほどね。5種類やって、で、なんか採用とか決まったんです
か。あ、もう決まりました、おかげさまで。
あ、すごい、
ありがとうございます
なるほど。で、今は、まあ、それもやりつつ、
はい、
まあ、結構イレギュラーですよね、昨日は。
だいぶイレギュラーですね。まさか行って、まさかハンドドリップをあの、すっごいもうお偉いさん方がおられる中で厳かに
やってた。
5回しっかり入れて、どうぞ飲んでください。
なるほどね。そうか、
ちょっとなかなか、
だって通常生豆営業ですね。
そうです、そうです。
今は何ですか、メインで売ってるのは。
矢野さんはやっぱりエチオピアのやっぱチェルベサじゃないですか。美味しいですから、もうあれは。
あ、いいっすね。
もう自分の熱がしっかり込められるいい商品だと思ってる
んで、
あれを今はもう至る所に、どうですか飲んでくださいやってます。
あ、ですね。いや、もうまあまあチェルベサはなんか相変わらず去年と比べても安定して美味しいし、はい、で、あとナチュラル系でいうと、あとアリーチャっていうのと、はい、ハルスケっていう風なのが入ってくる予定です、
はい、
で、なんやったらもうちょっと後にあの、ベンチマジっていう地域のゲシャビレッジ農園という商品も入ってくるという感じなので、エチオピアちょっとラインナップだいぶ増えましたね。
多いですね。
うん。でカフェもあるし。
ね、そうですね。
だからちょっとここら辺を、エチオピアはやっぱなんかみんな好きじゃないですか。
そうですね。
え、その前働いてたあのコーヒー屋さん、
はい、
ではエチオピア単体とかって言ってたんですか。
ないです、ないです。
あ、そうなんや。
たまにその季節限定で。この豆をとか、
はいはいはいはい、
ブルーマウンテンとか、そんなの出してましたけど、エチオピア出してたかな。いや、私が知ってる限りでは出してなかったと思いますね。
ああ、そうなんですね。あと、だからそのコンビニさんとかもね、出すとかね、やってるし、やっぱエチオピアなんやかんや言うてみんな、あ、使うよなっていうのは思いますね。だ、今年僕行けたら行こうと思って。
あ、そう、
行きます？
いや、行きたいですけど。
ファミリーがね、ファミリーマターが。
なるほど。え、それは何月ぐらいに行くんですか？
多分11月とか12月とかぐらいに、まあ、ちょうど収穫が始まりますみたいなタイミングで、で、なんかまあ僕らの今。付き合いのあるシッパーさん、
はいはい、
あの、まあ、いろんなとこ、トラコンだったかなっていうところとか、あ、プリムローズって言われるところとか、エチオピアってこの輸出会社の選定がむちゃくちゃ大事なんですね、
はい、
で、そのなんか生産者さんとかっていうことじゃないんです。だから生産者さんはなんかそれなりにこう日々楽しくやってる人たちなんですけれども、うんうん、楽しくやってる人たちってなんやだいぶ表現が荒いけどで、まあ、なんか流通としてはさ、 こう生産者さん、小農家さんがいて、うん、で小農家さんがコーヒーチェリーをこう売りに行く場所があるんですね、
はい、
それがこうウォッシングステーションと言われるところですよ、うん、大体が。でそのウォッシングステーションで、出来上がってきたものがチェルベサウォッシングステーションとか、はい、チェルエレクトウォッシングステーション、イディドウォッシングステーションみたいな感じの、うん、感じなんですよ。なのでアルコ その水洗工場、ウォッシングステーションをどういうなんか品質で作ってるかっていうのをちゃんと分かってる、そういったつながりがあるのって輸出業者なので、そういった輸出業者を、まあ、僕らがどんだけ知ってるかっていうのが重要になる、はい、でその中でそのやっぱりこうアリーチャとかハルスケとか、はい、チェルベサとかを作り出しているやっぱ高校の業者さんたちはやっぱ安定してる、あすげえなっていうふうなのは思います。一時期ねその BNT とか、うん、あと何やったかな、ヒゲだるまがいるところ、
ヒゲだるま
めくりやさんとか、なんかいるところとか、なんか いろいろとあの試してたんですけど、
はいはい、
品質いいものはバーンっていいんですけど、なんかグッと落ちちゃうものとか、なんかそういう、こう毎年のブレがあるなっていうのがなんか僕の経験上の印象だったりしました、
はい、
まあ、その中でもここのチェルベサハルスケアリーチャナチュラルに関してはやっぱりここやなっていうふうには思ってます、うん、というまあ輸出会社を見に行く。あとほら覚えてる、ちょろっとやってたダビッドさんのコーヒー、はいはい、あのコーヒーがやっぱりこうエチオピア人で日本に住んでる方なんですよ、
うんうんうん、
でその方がたまたま僕あの韓国にこの前の11月ぐらいに行ってきて、であの、まあ、韓国のカフェショーと言われる展示会、はい、僕らの会社も出展したので、でそれでこう会場に行くすがら僕駅迷ってたんですね。同じように迷ってる日本人らしき人とエチオなんかそのアフリカ系の方がなんか迷ってるわと思ってあれもしかしてこれ同じコーヒーの人ですかみたいな話したら、あそうそう今から展示会行こう思ってて、で一緒にこう迷いながら会場に着いて
迷い仲間がいたん
ですね。そう、うん、迷い仲間でこう話してたら、そのエチオピアのコーヒーをやってて、いや日本に会社立ち上げて やろうと思ってるんですやってるんですみたいな感じやって、えじゃあちょっとなんかまあ韓国は韓国でお互い頑張りつつやけど、日本でちょっとなんか商売とかなんかやってみませんみたいなんでこうサンプルワークして、あじゃあやりましょうっていうふうな、
そういう方だったんです
ね。そうなんですそういう方なんです。だからエチオピアに自分の農園も持ってるし、はいはい、その生産者さんもたくさん知ってる方だから、まあ、この人と一緒にちょっとエチオピア行ってこうかなというふうに思っているっていうのが、まあ、この行く予定のところです。
なるほど。
まあ何してもエチオピアは、あとほらウォッシュでさ、ジマの方のあっちのやっぱコーヒーはほんまにやっぱ全然違って美味しかったから、
やっぱ俺
なんかエチオピアはウォッシュが好きです僕やっぱりウォッシュがいいな。
でもお客さんでもそうおられますよね。なんか勝手に自分の中でエチオピア、うん、なんかナチュラルみたいなイメージがあったんですけど、うん、結構いろんなお客さんに会って喋っていると、いやまあやっぱウォッシュがあのすごい良くて、スタッフでもすごい受けが良くてっていうお客さんが最近多いなという、うん、
いやなんかそうだからやっぱ使い勝手いいんやと思うんですよね。浅めにやっても深めにやってもなんかいい感じに、うん、なんかブレンドにも使えるし、まあ、ナチュラルももちろん全然使えんねんけど、
そう
なんかいいんやろうな。僕は、まあ、ウォッシュは大好き、
ウォッシュ推しで、
はい、ウォッシュ推しですね。そうなんですよ。なるほど、エチオピア推しで今やっとるわけですな。
はい、待ってます。
で最近ニュークロップで入ってきたのは何やろ、ドミニカ。
ドミニカ、アラフォーナーですね。
そうですね、ドミニカのワイニーナチュラルとウォッシュ、はい、両方とも。ドミニカってどこにあるか知ってる？
カリブ海。
あ、さすが。さすが知ってるね。営業マン。ドミニカはやっぱティピカ種めっちゃ少なくなってきてるけど、うん、まあやっぱあのカリブ海ってほとんどティピカ種が多いんですよ。
うん、
だから、ハイチにしろ、キューバにしろ、 ドミニカ、あとジャマイカ、どこもやっぱティピカ種がすげえ多いところなんですけど、うん、やっぱり勝浦とか勝内に変わってきてる産地っていうのもあって、それがドミニカなんですね、うん、でそのドミニカの産地でいうと、その 沿岸線とか海沿いのところがバラオナで、北部の方がハラバコアって言ったりするんですけど、でそのハラバコアの方で一時期めっちゃ美味しいの、まあ、勝浦とかなってるけどでもこれうまいわっていうのが一時期あったんですよ、うん、ラミレス農園っていうところがやってた、
はいはいはい、
めっちゃうまくて、で水仙式も美味しかって、でそれの ナチュラルワイニーナチュラルとかもさすげえ美味しかったんよ、でずっとそれうちの会社扱ってたんですけど、
うんうんうん、
なんかねあのどんどん品質悪くなってさ、いやこれちょっと続けるの無理やなっていう中でどっか探さなあかん、で、今 そのワイニーナチュラルの生産者が見つかったっていう感じですね。
そのラミレス農園さんは どうなったんですか、どうしたんですか。
ラミレス農園、いまだにやってると思うよ、いまだにやってると思うけどちょっとうちでは無理っすねっ
ていう。あれだわ
そう、日本のねいろんな商社さんもよく扱ってたんですけどね、うん、なんかあんまり聞かなくなりましたね今。
そうそう
美味しかったんけどな、まあよくあることで産地では、なんかでも品質がちょっと安定しないみたいな、うん、でまあ今回のそのハラバコアの商品に関して言うと、まあ、ワイニーナチュラルはワイニーナチュラルらしさみたいなんていうのはしっかりとあるなというふうに、ボディ感ががっつりあるなっていうふうに思ったのと、であと、ウォッシュの方、これはティピカ種なんですよね。だからドミニカって勝浦とか違う品種にどんどん変わってきてますっていう中だけども、いやちょっとティピカ残していこうぜっていう風なのを、あれって何だっけ、農業省みたいな人たちを交えてそういったミーティングが開かれて、ティピカ種を残すようなアクティビティをしていきましょうという風なところからのコーヒーになります、
はい、残そうぜと。
そうですそうです。で、そうやな、カリブ海系の豆って結構こうつるんとしてる豆なんですよ、生豆って。
はい、
で、まあ言うたらティピカ種でそのつるんとしてる感じの豆がカリブ海系だねみたいな、ブルーマウンテンとかも昔そうやったんですよね。で、それってこう、脱穀の時にこうポリッシュって言ってこう研磨するんですよ。
はい、
豆同士をこすらして、
はい、
それによって薄化シルバースキンを取って、でこうまあ何か光沢がある感じのものにする、何かそれがいわゆるこうティピカカリブ海系みたいな感じの品種、ティピカのカリブ海系っていうイメージで、ドミニカの場合もそれでやってもらおうかなと思ってたんですけど、でもこのポリッシュするってつまりこう摩擦熱が起こるわけですよ、
はい、
だから脱穀ってパーチメントからこう生豆に脱穀すると、あれね、あの今度産地行ったら一回確かめるといいけど、めっちゃ熱いね、脱穀して出てきた生豆、はいはいはい、むっちゃ熱持ってるんですね。でつまりこうポリッシュしてこう摩擦熱でそういう風になるわけで、こう熱を与えてしまってるわけですよ。そうすると品質劣化にもつながりやすいっていうので、こう最近というか、まあ昔からもありますけどインパクトハラーと、まあ、ここ覚える必要ないインパクトハラーっていうのがあって、そうポリッシュしないでちゃんと脱穀できる機械っていうのがあるんです。つまりシルバースキンがしっかり残ってる状態っていう風なものがあって、でちょっとそれで今回のドミニカのティピカをだからシルバースキンがついてる感じ、そのいわゆるそのカリブ海系のティピカ種みたいな光沢があるあのものとは違って、シルバースキンをあえてつけてる商品になります。だからまあまあその品質劣化みたいなんていうのはあんまり起こりにくいものですね。だから昔はねカリブ海系のティピカ種は美味しかったんけど、入稿はただすぐに劣化していわゆるカレー味っぽい感じになってたんですけど、これはね多分そういうのはあんまり起こりにくいティピカ種になります。そうそうそう、あとニュークロップなんか入ったっけ、 んなもんかな。まあこれからまた続々と引くぐらい入ってくるから。
そう
はい、はい、ごめんごめん、なんかそんなところですけども、ということで今日はちょっと話し相手もいるので、まあ、前の続きというか、あの高校生にいろんなコーヒーのお話をした時にもらった、うん、あーコーヒーの質問で、いうのをちょっとお話ししていければなというふうには思ってます。で、まあそこでじゃあ始めましょうか早速、
はい、
ということで1番目、コーヒーを生産するにあたり現地の人たちの宗教観や文化的な違いで困ったことはありますか？あるならばどういった内容でしたか、うん、というふうなところですね。
宗教観、
そう、
文化的な違いで、これはだから生産を進めていくにあたってこういう宗教観あるからちょっと進めづらいな、そういうことですよね。
うん、なんかそう、まあ生産というかそうやな、うん、だからこう実際に品質いいものを作りましょうみたいな感じで、うん、日本向けの品質いいものを作りましょうっていうふうに、まあ、農家さんに言うと、でその時にこの国ではうまくいったけどこの国ではうまくいかなかったみたいな、うんうん、そういうふうなことってあるんですかというふうなところで、
はい、
あのむちゃくちゃありますむっちゃあります。もうさ、それだらけというかそれを楽しみながらやれるかどうかっていうところが産地担当の
、
ところっすね。例えば、まあこれ宗教観っていう風なところっていう風な言い方だけじゃないと思うんだけど、東ティモール、
はい、
東ティモールの、人たちの宗教っていうのはほとんどがクリスチャンなんですよ、
はい、
まあ、98% ぐらいで一部イスラムがいるみたいな、
うんうんうん、
ほとんどがクリスチャンで、で、まあそういった生産地、土曜、毎週日曜日はイグレジャーといってミサとか言ったりするんですけど、あの教会に行ってでちゃんとおめかしして、でその神父さんの説教を聞くみたいなっていうのはやってる、そんな生活習慣があるような産地、ここで品質に関していろいろと伝えたりするんですね。ほんだら、いい、そんなん知ってる知ってるみたいな感じなんですよ。で、これが、正常仏教のミャンマー、
はい、
ミャンマーに行って同じこと、もうほぼほぼ丸々同じことを伝えるでしょう、
はい、
農家さんメモ取んねん、ちゃんとメモ取ってメモ取ってメモ取って、で、まあまあこんな感じです、なんか質問ありますかって聞くと、はいって言って、これはどういうふうなことなんですけど、ちゃんと質問まである。これも宗教だけじゃない、これ多分文化的なことも入ってくるんだけれども、国によってその同じことを伝えてんねん、同じことを伝えてんねんけど、そのなんか真面目にしっかりやる人もいれば、なんかもう適当な感じの人もいて、
聞き流すみたいな、
そうそうそう、だからミャンマー、だから僕東ティモールの方が先なんですね、先にミャン東ティモールの方いろいろと経験してて、で、その加工の方法、村単位とか小農家さん単位でこう加工するから、うん、だから、コーヒーチェリーの熟度はこうだよとか、はい、で、果肉除去の時に豆を傷つけないようにこういうふうにやるんだよとか、発酵はこうやるんだよとか、乾燥はこうだっていうのをこう、まあ、一個一個お伝えしたりしてて、それでうまくいった試しはないです
ないのか。
そうで、それがそのミャンマーの場合はやっぱりこう几帳面だよね、
はい、
すげえ几帳面っていうふうなところとかで、あとね、農業的な知見というか知識というか経験がめっちゃあんのよ。これっておそらくやけど、ミャンマーってこう鎖国されてたような国やからさ、今もちょっとなんかそれに近いぞと思ったりするんだけど、で、そのつまりこう外からの情報っていうのがあまり入ってこなかった時代っていうのがあるわけですよ、
はいはいはい、
そうなると自分たちで何とかせなあかんって考えるから、 こう農業的な技術っていろいろとあるので、発酵してあのぼかしって言われる、まあ、その堆肥みたいなのがあるんですけど、ぼかしっていうのを知ってたりとか、木作とかっていうものがそのウッドビネガーって言ったりするんだけど、そういうのを知ってたり、まあ、農業的な堆肥作るとか、うん、そういうのもちゃんと知ってんのよ、うんうんうんうん、だから1から10まで言っても分からへん東門と、1から4、5ぐらいまで言ったら残り半分ぐらいはもう分かってくれるミャンマーとっていうのがあって、うん、そういう風な違いとかもあるんです。
そうなんですね。
そうそうそう、
そうなんですね。
で、あとはあの何、男性社会女性社会みたいなのも結構あったりしてさ、
そうです
ね、そうね、あのこの前ね、その、産地担当のもう一人のナオさん、
はいはい、
あの人ネパールに行ってきて、うんうん、で、まあ、自分たちの事業地みたいなのも見てきたんやけど、ついでにちょっと新しい産地というか、これからコーヒー生産をやりたいと思ってる人たちがいるからコーヒー栽培教えてくれというので行ったんですよ。で、ほとんどの参加者は大体ね、どんぐらいいたかな、50名ぐらいいて、でそのほとんどの参加者は女性で一部男性みたいな感じでいてさ、でじゃあ始めますねみたいなんで やってこう色とお伝えしてたんやけど、なんかもう一人の男性がさ、もうなんかいきなり立ち上がってうわーってなんか言っててさ、でいやこれは俺はもう全部知ってるから俺に聞けみたいな感じのことやったんや。それこうわーっと喋って、僕が喋ってるところにそういうふうにこう割り込んでいく、はいはいはい、これってこのネパールの下のインドも同じなの。インドでもさ、去年の12月ぐらいに行ってワークショップしてきたんやけど、同じようになんか俺がこういうふうにするんですよっていうふうなことをお伝えしてたら、もううわーってなんか喋り始めるのよ。だからなんかね、あのなんやろ、その自分のなんやろな、こう意向を示したいみたいなのがあるのかな。
あ、なるほど。その特にその女性がおる中で、いや俺は知ってるというなんですかね。
そうだから、やっぱそのコミュニティの中でやっぱ男性、まあ、その人がある程度の権力を持ってるというか、ある程度ちょっとお金持ちな感じの人で、で周りの人は小農家さんみたいな感じだったりするんだけど、はい、でもその人がいないとやっぱ物事はまとまらなかったりするわけですよ。だけどこういったワークショップとかをするときにそういう人が、まあ、入っちゃうのね。入っちゃうとこんな感じでうまくいかない。で周りの女性とかも、あ、また始まったわみたいな感じでこういるってい
う。なんかそれを例えば女性の方が、そうなの知ってるのすごいみたいな感じにはならない。
ならない。もうまたなんか言うてるわみたいな感じになる。
迷惑だな。
そうそうそう。だからもうなんか、まあ僕そのいっぱい経験してるからさ、なんかあの、あんたこれ C やでっていうのをこう何回もやると、うんうん、みたいな感じで収まるんだけど、これをね、なんか一番最初俺もなんかどこの国だったか忘れてたけど、そういうのがあってさ、うわーって喋る人がいて、でそこでこうなんかこう口論になって、結局なんかあのワークショップ自体が全然うまくいかんかったりするの、そのもう経験者じゃない、まあ、そういうふうにこうなだめるっていうのもあの大事になってくる。そう、あのこれは経験のものを言うんですけど、 そんなこともあったり、だから国によって本当にそのワークショップの仕方とか、はい、セミナーの仕方みたいなんていうのはこう変えていかないといけないですね。フィリピンなんてちゃんと笑いとらんと、もうなんかつばかーって寝るから、じゃあちょっと驚っかみたいな感じのことをせんとあかんとかっていう風なのがある。だからやっぱそういう風なこう民族性とか文化性みたいなのがあるから、出来上がる品質も全然違ってくるんですよね。だからミャンマーの生豆とか見てもらうと分かるけど、めっちゃ綺麗なの。で東モールのやつとかは、もうちょっとできるやんっていう風なのも思ったりもする。そういう風なこう違いとかもあるっていうのは、なんか見てみると面白い。
面白い。その観点から見たことがないので、なるほど。
面白いよ。
なんかね、前回のあのポッドキャストでも、
はいはいはい、
ごめんなさい、どこ行ったかあれ忘れたんですけども、ゲ
芸人さんを呼ぶんじゃない役者さんか、
役者さんを呼ぶ
っ
ていうのを聞いて、
でそれもワークショップでやってるんでしたっけ。
そうそうそう、それはね、そのフィリピン、まあそれちょっと違うところの観点かもしれないけど、その環境教育って言われる、まあ、ことをやる NGO さん、うん、
はいはい、
そうで言うたら焼き畑とかすることによって環境が破壊されちゃって、うん、動物の住処がなくなって、何だったら雨降って、土砂崩れがいっぱい起きる、まあ、そういうのって良くないよねっていうふうなことをこうどう分かってもらうかっていうのが、まあ環境教育なんですけども、それをただなんかこう、はい集まってくださいみたいな会場に集めてプレゼンみたいな感じだったって分からんわけですよ。で農家さんにとったらそんなもん やりたくもない。だからこそこうもっとこう体を動かして分かってもらおうっていうふうなところから、役者を呼んで、で、舞台芸術家みたいな、でそういうふうな演出家とかっていうようなのを呼んでやってみたらどうだろうってやってみると、俺ね 2,3 回参加したんやけど面白かったよ、見てて。
面白そうですね、うん、聞いてるだけで面白そうやったから、どんな盛り上がり方をするんだろうなと思って
そう、
その工夫を凝らした結果がそうってことですもんね。
そうで、なんかやっぱキャッキャキャッキャ言いながらやるわけですよ、うんうんうん、ただただ聞いてるじゃないから、うんうんうん、なんかその演技が下手くそな人とか見てみんな笑ったりとかでその人は照れ笑いしたりとかで、なんかもうちょっとこういう風に表現した方がいいよってこう舞台芸術家の人とかが、うんうん、こう提案したりとかっていう風な、こうなんかその交流自体がすげえいいなという風に思った。でこれは日本でもいろんな形でやられてるんですけどね。京都だったらどこかな、マナーラボって言われる NGO があって、でそこが確かどこかでバリの民族ダンスみたいなんていう風なそのものを文化人類学的に研究してたりとか、その文化をこういろいろと紹介するっていう活動をしてるんですけど、そこがその子どもたちと一緒に、ワークショップするみたいなんで、そのバリのダンス、まずは仮面を作り、バリっていろんな仮面があるから、その仮面を作りましょうみたいなんで親子で作ったりして、でそれをかぶってでダンスするっていうだからそういう風なんで、こう親子の絆とかで、なんやったら文化も学べるっていうのがあったり。
いいですね、
うん、そういう、そんなにはどうですか、家族で参加したことありますか。
ないです
最近の土日はどこに行ったんですか。
最近の土日行ったところ、近くの川、いい川が流れる公園があるんですよ。
はいはいはい
そこ、もうそこが一番あんまりその出かけること
なんか旅行とか行かないですか。
と昨年に淡路島に行きました。
ああいいっすね。
あれはそう、あんまり行くことがないので、
うん、
車乗って行って、あの海を見たことがなかったので、あの
どういうこと、
私じゃないですよ娘がね、
はいはいはい、
だから初の、まあ、海を見にっていうので、それ目的に、まあ、行ってみました。で近くに、そう、しかも京都住んでるので、まあ、あんまり海を見る機会がないし、そう、
北の海ではなくて、うん、瀬戸内の
どっちじゃないというところで、どっちもいいとこなんですけれども、
へえー、
というのも含めて行きました。
何したんですか
バーベキュー。
はいはいはい、いいですね。
もうコテコテの
絵に描いたような家族の、
いやもう、そういうのちょっとやろうい
いな
ぁ、楽しかったです。それは
なんか親子と、でも僕自身もそういうのまだやったことないんですよね。このなんていうかな、親子で何か、
うん、
あ一緒に作り上げるイベントみたいな。
でもまだお子さん
2歳数ヶ月じゃないですか、うん、
もうちょい
もうちょいだと思う。
もうちょいしたらなんか連れてってもちょっと安心かな。
そうですね、なんかだから奥さんとその娘はなんかそういうのをでもやったりしてるみたいな、うん、映画館に行ってとか、映画館で、まあ、子供が見れる映画館があるから、なんか言ったらわーわー叫んでもいいみたいな、うん、 そこで、まあ、映画も見るし、そこでなんかいろんなワークショップがあってみたいな、そういうのがあったらしいよ。
らしい。
ちょっと俺は知らん。まあまあごめんごめん、ちょっと変な話が。
いやいや失礼しました。はい。なるほど。
そうそう。だからまあ国によっての違いっていうのはもう必ずこれはあるので、
うん、
なんか見てて面白いですね。で、そのあと何やろ、タイとか。タイで僕らってレイジーマンコーヒー、
はいはい、
であ と,、とドイパンコンやってるじゃないですか、
うんうん、
あれってチェンマイっていうところとチェンライと言われる地域でバツッと分かれて、民族的にもカレン族って言われてる人たちがレイジーマンコーヒーで、ドイパンコンの方がアカー族とかタイ族とかって言われるような人たち、うん、何が違うかっていうと自然に対する価値観が全く違って、
うん、
その、カレン族のレイジーマンコーヒーの方は自然と共にあろうっていう風な考え方なんですよ。だからその、まあ、焼き畑とかももちろんするけれども、うん、シフティングファーミングって言って一部焼き畑はしますと。ただそれはその年だけで、そこをこう10年15年周期ぐらいでこういろんな土地に回っていって15年後にまた同じところに戻る。だからその15年後なので植生もある程度戻っている。で、環境への負荷っていうのがあまりかからない、
うん、
で何よりもこれを何百年と やってきた人たちなので、なんかその焼き畑のやり方があるわけですよ、
うん、
まずそのお祈りをすると。で家に帰って、でその家に帰って寝る、寝ていい夢を見たら次の日やっていい、悪い夢を見たらやったらダメっていう。で言うたかもしれないね、あのいい夢がまあ象の夢とか、そういうふうな、あのまあそういうこうなんかなんていうかな、スピリチュアルなところと結びついている民族。これがあのドイパンコンとかの方に行くとものすごい現金主義やから、もう焼き畑バンバンしますみたいな、全然やります、農地広げたいですみたいな、そんなこう商業的農業が流行っている地域。
そんな同じ国の中でそんだけ違うんですね。
違う。ただやっぱその商業的農業というかそういうのが流行っている、つまり売りたいわけですよ。
そう
です。だから売るためには品質上げないといけないっていうのはよく分かってるから、実は農家さんカッピングめちゃくちゃできんで。
なるほどなるほど。
で逆にこのレイジーマンコーヒーは何でもええやんみたいな感じの考え方やから、品質上げるっていうのがすごい困難やったりする、
うーん
というふうな違いとかも
なるほど
あったりする。だからどっちがいいとかでは僕はないと思ってるんですけど。
そうですね、そうですね。その価値観であったりだとか育ってきた環境とかそれにもよってきますもんね。
そう、そういうふうなのがあるらしい。
なるほど。
だからぜひちょっと矢野さんにはなんとか時間を作って産地に、ね、生産者さんに会いに行ってもらいたいし、そういった文化体験をこんな違うって思うから。だから2カ国ですね。
2
カ国なんか行けれたら、はい、こうきっとその違いを感じてもらえ
て、思って
そう、その楽しさもきっと分かってくれる。だからコーヒーってその品質とか価格だけじゃない面白さがあるっていうのに気づくと思います。なのでなんかそうしましょう。
はい、
やり続けるかしらんけど。でちょっとこれは、まあ、次も行こうかな。自国でコーヒーは安価に変えて誰でも飲めるような飲み物なのか、それとも富裕層がたしなむ嗜好品なのか、
うんうんうん、
さあどう思いますか。
なんか昔、その昔あのパリとか、
うんうんうん、
その富裕層が飲むものみたいな位置づけであったと思うんですけども、うん、でももうそれってだいぶもう全国的にというか国でもうないんじゃないかなと勝手にイメージを持ってて、例えばその品質のいいものに関してはなかなか自国で消費っていうのは難しいけれども、それあんまり品質が良くなかった、これはちょっと売れないよっていうのは自国消費されるから、みんなその安価で買えてるんじゃないかなという推測
です。なるほど。日本って今ってどんな感じなんですかね、コーヒーって。
誰でも安価で買えて飲める、美味しいものが飲める
じゃないですかね。でも結構高いのありません？
高いのも
今までで一番高いコーヒーって
2000円
1杯
2000円
マジで
ホテルのところ一回それを聞いて何それ絶対飲めへんわって言ってて、ちょっと飲んでみようかと言って行ったことがあります。
へえー、どうでした、その
普通こんなもう言えないですよ、どこの何だったか。だからまあその時はもう味の違いも何も知らないで、
はいはい、
なんか美味しいらしいというので、なんとなく確かに美味しい気はするって
言われました。2000円払うか毎日って言われると、
とてもじゃないですか。もうその後に見たそのコンビニのコーヒーがなんかもう
これでいいって、
こういうものなのって思ったことがあります。
なるほどね、なるほどね。そうやね、こう日本ってなんか選択肢がいっぱいあるよねっていう感じがしますね。なんかそれがいいなと僕は思います、安いのも高いのもあるよね。
飲みたい人なんですし、
これは産地になるとことアジア圏に関してはどうやろう、なんかすげえ高級なカフェみたいなのもできてて、日本以上に高いコーヒーというか、日本のその芸者誌とか出してるとかじゃないですか、あれと同じレベルのところですよ。タイのバンコクとか、
ああいう言うたな。
バンコクはもうそのカフェ文化というかロースター焙自家焙煎さんがいっぱいあるから、その人たちがその自分の国じゃ他国でパナマの芸者を売ったりコロンビアの芸者を売ったりで、その一杯の値段は1200円1500円みたいな感じで、高っってなるでしょそうそう、そんなのもあるし、あのコンビニコーヒーみたいなのもやっぱりあるし、でフィリピンとか行くと10ペソコーヒーみたいなのがあって30円ぐらい、30円40円ぐらいの、それはあの言うたらこう3 in 1って言われるインスタントコーヒーみたいなのにおいペアって入れてはいって渡されるような、そういったコーヒーで、バス停とかのバスターミナルとかになると、あ50ペソぐらいが150円ぐらいの普通のこう煮出したコーヒーとかアラビカ種のものとかもあったりするし、これがマニラに行くと同じですね、タイとむっちゃ高いコーヒーが
あったり
っていう風なので、例えばそのアジア の, そのフィリピンとかだったら文化的にコーヒー飲むぜっていう風な国だから、農家さんがコーヒーの木とかコーヒーが自宅にないと恥なんですよ。だから日本でいうとこうお客様を呼んだ時にお茶がないわっていう風に言ってるあのマダムたちみたいな感じですよね。それと同じ感じでやっぱコーヒーというのはすごく重要な、人をもてなす上ですごく重要な飲み物だっていう風な感覚で、これがミャンマーとかに行くと、コーヒー飲まへんのですよ、生産者さんたち。何飲むかっていうともう普通 の, あのお茶なんですね。だからそのそうやってこうお客さんをもてなすっていう上でだって出てくるものは必ずお茶で、コーヒーは飲めないっていうのが大体
飲めない、
飲めない、生産者の家とか行っても飲めない。もちろん出してやってたら出してくれるけど、基本はお茶、お茶とみかんみたいな感じ
なんかね、田舎のおばあちゃん、
そうそうそうそうそう
、
そうなんですよ。だからそのコーヒーの導入のされ方みたいなのがやっぱちょっと違ったりとかで、そのミャンマーの人たちの思考には コーヒーは合わなかったり、なんやったら別に自分たちで消費するじゃなくて、それはもうただの売り物として考えてたっていうような感じだったりするので、コーヒーが飲まれる文化ではなかったりします。
どうやって入れたらいいかわからないというわけでもなくですか？
あ、でもそこも結構あったよね。最初だって僕ミャンマーに行って、加工の仕方分かれへんから、とりあえずコーヒーチェリーなんか業者に売ってんねんみたいな農家さんばっかりやったもん。
作ったで家にあるし、やったら売れるからとりあえず売ってた。
そうそうそうそう、コーヒーチェリーでね、
チェリーだけを。
そうそう、だからそこを自分たちで加工するなんていう発想にはならなかった。
なるほど。
っていう風な人たちだから、コーヒー自体がなんかよく分からへん、
うんうんうん、
だけど実際にこう加工の仕方とかをお伝えすると、あ、これやったら俺らでできるかもって言って、フライパンで焙煎して、で、それをこうマーケット市場とかに売り始めてる生産者っていうのは、まあまあ確かにはいるのはいるけど、でも基本は家にいてもお茶です。そう、だからもう大体でもそういった国多いですよね。インドはチャイやし、うん、まあもちろんコーヒーって食べればコーヒー出てくるんだけどさ、うん、基本チャイ。
ベトナム、
ベトナムは、あ、ベトナムはコーヒーよ。
コーヒー、
うん、やっぱりあの何だっけ、フィンフィルターって言って、アルミのフィルターみたいな、あれで、だからコーヒーを飲む文化っていうのは結構ちゃんとある気がします。インドネシアもあるね、うん、東モールもあるんだ。
そうそう、
だいたい砂糖バンバン入ってるけどそうだから、まあそういったコーヒーはすげえ安い、
うん
うん、もうなんか50円以内とか、かかっても100円とか、そのぐらいのコーヒーがだいたい。でもなんかそのホテルとかそういったなんかところで飲むコーヒーっていうのはやっぱ高くなるし、うん、東モールでカフェ開いたんですよね。
ん？
コーヒー屋さん開いたんですよ。
ヒロさんが？
まあ、僕というか みんなでという か。
ああ、なるほど。
東モールの時に、
はいはいはい、
でもう海沿いのさ、もうだ目の前もうオーシャンビューです。特にそう焙煎機10キロぐらいの構えて、でこう飲める場所をカフェやって。でそれ一杯どんぐらいかな、300円から400円ぐらいかなっていう風なもので、なんかあのアイスコーヒーとか、
うんうん、
エスプレッソとかラカフェラテとかやってた。それはね結構売れました、
うん、
いやいいいいだからなんか東モールの平均の日給って6ドルぐらいなんですね。その半分ぐらいの値段ぐらいすんねんけど、3ドルとかすんねんけれども、でも飲む人は飲んでましたもん。
そうなんですか。
そうそう、
日給ですよね。
日給6ドル
6ドル、
うん、お今の為替でいくと780円。
あ
800円ぐらいか、800円ぐらいですね。そうなんですよ。月給で行ってどんぐらいかな、6かける、まあ、200ドルあるかなとかっていう風な感じでした。だからたまに僕も日給払ってたのでスタッフに日給月給の時なんですね。東モールの、まあ、生産者が作ったコーヒーを集荷して脱穀して、でハンドピックする
やつ、はい、
そのハンドピックするのをこう、まあ、地元のお母ちゃん連中にお願いしてたのよ。30人ぐらい雇って、でそのハンドピックして出来上がった数量に応じてこう、はいはいってこう、はい今日もお疲れ様って言ってこうお支払いしてたからさ
そんなことしてたんですか。
やってたやってた。
知らんかった。
そう、ものすごいほこりまみれのところでクーラーもないもん、暑って言いながらやってたよ。面白かったけど
ね。面白いですね。
だからおばちゃんたちとか日本みたいに素直というかしっかりやってくれへんからさ もうあもうこれダメとか言いながらやってたんですよ。でしかもそのね加工場とかそのおばちゃんたちとかがやってくるその地域はあのあるギャングが占めてる島やったよね。
はい。
だからそのここでやりますっていう風になった時にこうそのギャングのボスにあの我々はここで加工させてもらいますと。で、まあ、女性の方々雇ってやらせていただきますっていう風な感じで言うたらじゃあセキュリティを雇えと。でそうじゃないと俺らが盗むと。俺らがその中に倉庫にあるコーヒーをセキュリティを雇わなかったら盗むからって言われて、そうですよねセキュリティ雇いますで言うたらそのセキュリティは俺らがやるからっていう。
あら
でその意味わかるかな、その言うたらまあ場所代というか
書場ですね、
そう
書場代を払える、
ね、俺らがこの お前の倉庫を守ってやると、
はい、はい、ありがとう。それから身を守るのか
そうそうそうそうそう、
あなた方から身を守るためにあなた方を雇うんだ、
そうそうそう、
よろしくね。
すんごかったよ、もうすんごいお金せびってきたもん。もうちょっと欲しいわ。いやもうちょっと欲しいわって。
なんだそりゃ、
もう一玉みたいな感じでずっと交渉しててっていう時期がありました。俺もあれ面白かったな今考えると。
でもねそれを先頭が言うたら通らないんですもんね。させてくれないんですもんね。
うん、そうもうすぐに燃やされるから。
恐ろしいな。極端。
いやすごいすごかったですよ。本当にもうむちゃくちゃやったなあの時。そう。でもまあそういうのをちょっと安定させていこうっていうので、まあ、どんどんこういろんなまあそこはもう使わないようにしようとかっていうのをいろいろ安定させてきて、で今のまあこう東森に届くようになっていると。いやこんな感じです。すごい東モールの方はすごいこう気性が激しいこう独立戦士の気質の人たちやから、うん、そういった方が多いんですよ。
なるほど。
そうそうそうそう、そんなことはありますね。で、あとはちょっとこれ言ってみます。
はい。
猫の糞コーヒーというコーヒーをベトナムで飲みましたが、これはどの流通業者が加工を行ってどの流通業者が利益が入ってますか。
ほうほう。
はあはあ、こう猫の糞コーヒーは知ってます。
コピー
は、あそうそうそうそう、飲んだことありますか。
コピーは ね、あります。なんかお土産にいただいて飲んだことはありますね。
うどうでした。
水っぽいな。入れ方がね、その時入れ方がだいぶ悪かったんです。
ああ。
おすごいってはならなかったんですよね。でもなんか、あ、そう、それと、ブラックアイボリー。
おー、ゾウ。
なんかそれもな、ただい
ま。マジで？あれ僕のまだ飲んだことないでしょ。
ブラックアイボリーの方が、なんか美味しいなって思った記憶しかなかった。
へ、そうなんや。
果たしてそれが本当にブラックアイボリーだったのかどうかはわからないですけど。
そうね。
そうそうそう。もありました。
いやーそうなんですよね。このブームなんとかならんすかね。
これまだブームなんですか。
まだ言うても入ってくるよね。でやっぱ、まあ、僕らも やったら売れんじゃん。やらんけど。
ああまあ。
そうなんですよ。これね。これ。でもね、これ結構実は歴史古いのよ。誰やったかな、ちょっとその小説家というかその作者の名前忘れちゃったけど、第一次世界大戦前とかの本ですよ。で、その本にインドネシア、サキモリの人、なんていうかな、そのインドネシアのことが書いてあるのね。でそこにそのジャカルタの女王に、ジャワ島やったかなの女王に、コーヒーを献上するのに その猫の糞からこう加工したものを献上しているっていうのが書かれてるのね。っていう感じでこうなんか結構まあ昔からやられてるんですよね、インドネシアにおいては。で確かインドネシアからそういうの流行ったんですよ、コピールワックみたいな、ルワック、うん、そうで、それがあれいつなんやろ分からんけど、それこそ僕が学生ぐらいの時ぐらいからかな、なんかバーって広まって、でいろんなコーヒー屋さんがやるようになって。
そうですね、だから結構前ですよね、
うん、20年ぐらい。僕が記憶があるのはなんかそこら辺からそんな聞くようになった。
でもそうなんや、その時かな、
なんかそういうので。だからまあなんかインドネシアにおいては結構歴史が長い、まあ飲み物というかまあそのこうコーヒーなんですけど、でもなんかそういうので高く売れるぜみたいなところから、まあいろんな国に広まったり、もうちょっとゾウに食べさせてみようぜみたいなとかっていうので、そういうのが生まれたり。あれタイやと思います。そうタイの方でアイボリーコーヒーみたいなんでやってる人がいたり、であとはね、あのバットコーヒーといって、あのコウモリ
お
で、コウモリは食べれないのであれ1個かじるんですよ、ガシュッて。でだから農園行ったらたまにそのコウモリが多い産地とかだとこうかじられてるコーヒーチェリーとかあるんですね、まだ枝についたもので、はい、コーヒーチェリーかじられてる。で、種1個がピッて下に落ちてるんで、そういうのをそのコウモリコーヒーって言って売ってる人とかも
何でもありですね。
そうで、まあ産地に行くと結構動物、いろんな動物が食べるから、
はいはい、
で確かにこうその糞をするんですね、
うんうんうんうん、
でそういうのコピルワック的な感じで売る人っていうのは結構いる。東モールは木登りカンガルーっていうのがいるんやけど、
木登るんですか、
有袋類で、そう有袋類のそういったこう、なんやろ、リス、サルみたいながいるんですよ。でそれが食べるんよね、
はいはいはい、
コーヒーチェリーっていうので、それをこうなんか集めて売ってる農家さんとかも、これ高く売れるみたいな。ただやっぱその木登りカンガルーがすごく少なくなってきてて、でなぜかというと東モールの方々は食べるから。
わなるほど、そうそう、食用にな、
食用になってるらしいですね。
減るわ
そう、そんなんはアジア圏は多いっすね。でバリとかもそのされてるところ多いし、でバリとかの場合はあのケージにあのそのジャコウネコをこう飼って、はい、でこうコーヒーシェリーを与えたり。
ああなるほど、拾ってこさせてとかそうなんじゃなくて。
そうそうそう、
なるほど、
やってるんやって、
みたいな。あ
でその副産物を、落とし物をこうコピルワークとして売ったり、
はいはいはい、
だからもう今バリにあるほとんどのやつはそうなっちゃうから、バリに行くともうなんかそのジャコウネココーヒーだらけなんですけど、どこ行こうが、うん、そういうのは売ってたりする。そうだからなんかもう今では天然物と養殖物みたいな感じになってて、そう動物愛護の観点からそれっておかしくないって思うし、思うよね、
思います。なるほど。
でね、あのそのジャコウネコの面白いとか習性みたいなところで言うと、あの同じところで糞をするのね、ジャコウネコって。なんか農園とかでビャーって食べて、同じとこで糞をするのよ。でそういうのをこう農園主とかはちゃんと分かってる、マップがあるのよ、
ここであいつはやるぞ。
そうそうそう、だから毎朝とか週に 2,3 回とか行ってそれをこう拾ってくる、そういうのはあるらしいっすよ。
面白
そう。あなんかそういうのこう聞いてると、まあ僕はそういうのは面白いと思うけど。
いや面白い、面白い。
まあ、この流通業者みたいなところでいうと、まあ、そういうね、なんか養殖的にやってる人にとっては、まあ、あんまり、うん、だからまあその人たちが利益を得ているし、でも生産者の中にはそういうふうにこうマッピングをして、ここだったら取れるわっていうのを分かってる人は そこに行って、でその自分の生産された、あ、農地で生産されたものを業者さんに売ったりしてる人もいますね。そうそうそう、まあ、何しろ高い、高すぎ、
高いですよね、うん、すごいですね釣り上げてるのがすごい、もう目に見えて分かりますもんね、そんなに。
そうだから、まあたまに引き合い受けるから、まあ売れないことはないけどね。でもあんまりな、売りたくないし、ご紹介する感じかな、
うん、まあ、しかも特にその言ってたその天然の方だったらご紹介したいですよね、うん、どうせだったら、
うん、そうそうそうそうそう、うん、だからそう、まあ、だからそういうのをご紹介したりしてますね、うん、たまに、うん、こうもう本当個人的な感じで、はい、あ、まあ、こんぐらいやったら僕はありますけどどうしますかみたいなっていうのはやったりしてますとか。はい、ということで結構話しましたけども、産地のお話大体になってきていますけども、いやこれな、すげえいっぱいあるな、ね、でちょっと産地のお話ばっかりやから、まあどうしてもちょっと僕があの主導的に喋っちゃってる部分があるんですけど、ちょっと定期的にちょっと矢野さんとお話しする機会というか、はい、こんな感じのお話をして、であれっすね、なんかあのもうちょっとこうコーヒーの品質的なとことか、っていうのもちょっといろいろと喋っていこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
はい。